次は図書館からのお知らせです。
声の広報2020年4月号。こんにちは、草津音訳グループさざ波の浜本美津子です。今月は近江を愛した先人たちの言葉、人生の四季と向き合うヒント、新しく入った本の紹介、行事案内、そして移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。はじめに近江を愛した先人たちの言葉から、市田弥一郎初代をお届けします。市田弥一郎初代、市田創業者、菅笠の下より高校たる銀世界を見晴らすのはまた一段と愉快なり。市田弥一郎初代は市田株式会社、創業明治7年、現東京都中央区日本橋本町の創業者です。父、康介は彦根藩御用達の紙・荒物の近江商人で、弥一郎も彦根油町で生まれています。やがて弥一郎は養子縁組先の市田安右衛門家から分家独立し、丸増市田家を創設。東京・日本橋に市田の母体となる京呉服問屋を開店するのです。この言葉は、ある年の冬、弥一郎が旅商の途中に彦根の実家に立ち寄った折、兄から次のように語りかけられて返答した彼の言葉なのです。その日は、やらいの雪で、家族は朝から茶室に釜をかけ、雪見に興じていました。そうした中、雪中に立っている弥一郎の姿を見かけた兄が、佐久間では小杖に残れ今朝の雪、と刻を生じて、今日一日は逗留し、旅の疲れを癒すように進めたところ、弥一郎はこの言葉を言い残して、商いのために東海道を旅立ったと伝えられているのです。菅笠とは、雨や雪、直射日光を防ぐために頭にかぶるものです。この逸話は弥一郎の清金さを物語る話としてよく知られていますが、彼をはじめ豪商として成功した近江商人の資質の一つとされる勤勉努力が、何かを成し遂げるためには人一倍大切であることを教えてくれるものでしょう。今月新しく入った本を7冊紹介します。1、津久井進著の災害ケースマネジメントガイドブック。被災者と向き合ってきた著者だからこそわかるリアルな災害の事例から考えられたガイドブック。生活再建に向けた効果的な支援策や法制度、地方自治体、民間団体による支援の際に必要な情報を90のポイントにまとめた。2、メアリアン・ウルフ著のデジタルで読む脳×紙の本で読む脳。現代はデジタルメディアによる情報があふれている。紙の本を読むときとデジタルで読むときには脳の働きが大きく異なっている。デジタルによって人類が転換点を迎えている今、デジタルと紙を読む時の脳の働きの違いについて解説し、新たな時代を生きる上で求められる深い読み方ができる脳をいかに育てるかを提唱する。3、ユン・ウンデチョのモヤモヤの正体。日常の中でなんだかモヤモヤしてしまう理由は、他者の不可解な行動や社会の空気ではなかった。共感、個性、協調性、正しさといった言葉で、現代人が自らハマる罠を解明し、多くの人が抱えるわだかまりの正体を突き止める。4、五十嵐恵子著の金庫と有事。2020年4月から放送予定のNHK 連続テレビ小説エールのモデルとなった戸籍有事とその妻金子の物語。共に音楽を愛する2人は文通を通じた大恋愛の末に結婚する。 戦後疲れ果てた人々を励ますために曲作りに熱中する有事と、彼を支えながらも自らのオペラ歌手になるという夢も諦めない前向きな金子の生涯を描く。5、町屋良平著の坂下あたると四条の宇宙。高校生のたけしは小説の才能がある親友のあたるに嫉妬していた。ある日、小説投稿サイトにあたるの作風を真似した AI による偽アカウントが作られた。AI が書く小説はやがてオリジナルの面白さを超え始める。文学にかける高校生の友情を通して誰かのために書くということ、誰かに思いを届けるということは何かを問う青春エンタメ小説。6、木下雅基著のマムシ三代記。マムシと恐れられた斎藤道山は、国をも滅ぼしかねないあるものを使うことで異例の出世を遂げる。道山の秘密兵器、国滅ぼしの正体を知った三代目義達は驚愕の決断を下す。戦国史を根底から覆す長編歴史小説。7、H.G. ウェルズ著のポリー氏の人生。貧しい商店街の店主の家に生まれたアルフレッド・ポリーは、父の遺産で自分の店を開いたものの倒産寸前。結婚した妻ともうまくいかず、自宅に火を放って自殺をし、不毛な人生に幕を下ろすことを決心する。SF の父が自身の若い頃を投影し、さまざまな苦悩をコミカルに描く。作家自ら最愛の作品と認める自伝的長編作。2019年度に草津市立図書館で制作した視覚障害者向けの点字図書と拡大写本を紹介します。点字図書、ヤン・イーチョのおいしい中国全2巻。芥川賞作家でもある著者が母国の食文化を通して文化や人々を縦横無尽に語る。餃子、腸詰め、ワインまで、中華料理で中国の成長の秘密を知るエッセイ集。拡大写本、佐藤愛子著の90歳何がめでたい全2巻。92歳の大作家が90歳を超えて感じる時代とのズレについて語る。例えば動作音が静かになって接近に気づけない自転車についてや、よくわからないスマホ、いたずら電話など多彩な事象に憤り嘆く様子が描かれているエッセイ集。その他にも点字図書では吉本バナナ著の大人になるってどんなこと、拡大写本では重松清著の母ちゃん流星ワゴンなどを制作しました。次に草津市立図書館で制作した録音図書を4冊紹介します。1、中村平久著の美術鑑定士安西博と鳥獣戯画空白の絵巻。京都の寺で鳥獣戯画の抜け落ちていた一部が新たに発見され、日本中が注目する中、関わった人間が次々と命を落としていく。天才鑑定士安西は調査を進めるうちに鳥獣戯画をめぐる陰謀の闇に飲み込まれていく。2、上坂和美著の iPS 細胞を発見、山中伸弥物語。ノーベル生理学医学賞を受賞した山中伸弥先生だが、受賞に至るまでの道のりは決して順調なものではなかった。好奇心いっぱいの子供時代からノーベル賞を受賞するまでの道のりを紹介、山中先生の生き方を通じて諦めず粘り強く生きることの大切さを伝える。3、椎名誠著の怪しい探検隊台湾鶏島乱入。椎名隊長の号令のもと、怪しいメンバーが台湾南東の田舎町に集結した。鶏に包囲された一軒家で、 目的のない大集団合宿を観光する、謎のうどんと格闘し離島でマグロを狙い、小学生たちと真剣野球勝負を挑み、即席楽団が街を練り歩く報復絶踏のエッセイ。4. 折原一女の仮面劇。彼は妻に5000万円の保険金をかけ、誰にも疑われないような事故死に見せかけて殺そうと思っていた。愛人をそそのかして妻を殺させた彼は、愛人をも自殺を装って殺してしまう。そんな時、彼の前に謎の脅迫者が現れた。完全犯罪を目論む彼に驚愕の真実が待ち受ける。その他、今回紹介していない本や草津の図書館にない資料でも、他の図書館からお借りしてお届けすることができます。ご希望のものがありましたらご連絡ください。次に来月5月の図書館の行事を案内します。お話の時間は絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。図書館本館では2日、9日、16日、23日、南草津図書館では2日、16日、23日、30日、いずれも土曜日の午後2時半からです。お話し会は大型絵本やお話などをします。図書館本館では30日土曜日の午後2時半から、南草津図書館では9日土曜日の午前11時からです。5月の本館のお話の時間とお話し会は、天気が良ければ図書館玄関前広場で行います。雨天の場合は館内で行います。赤ちゃん向け木曜お話の時間は、図書館本館で14日木曜日の午前11時から、南草津図書館では28日木曜日の午前11時からです。最後に来月5月の移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。農協志津支店、山寺神殿児童遊園、桜ヶ丘木漏れ日池南側付近、追分南6丁目輝きの丘町内会館、若草3丁目児童遊園には来月6日20日の水曜日、橋岡町第3保育所前、矢橋町矢橋双葉子ども園前、鳩ヶ森吉池児童遊園、笠山4丁目笠山神社前、南笠東3丁目東南笠児童公園には来月7日21日の木曜日、なごみの里、時和幼稚園、時和東総合センター、笠縫まちづくりセンター、笠縫東小学校には来月1日15日の金曜日、私立武道館、本陣商店街 FM 草津、西王子町まちづくりセンター、渋川まちづくりセンター、王子まちづくりセンターには来月8日22日の金曜日に巡回します。なお巡回日程およびステーションは変更になる場合もあります。また前もって連絡をいただければ展示の本や録音図書を持っていきますのでお気軽にご利用ください。図書館の電話番号は 565-1818 です。